お願いします。
土井先生はよく社長さん経営者の方が勘違いしてらっしゃるっておっしゃってるんですけど、うんうん、何を勘違いしてるんでしょうか。
そうだね、いくつかある、いくつかあるんだけど、まず一発目、これは、ランチェスターの、はい、武田陽一先生も言っている大きなことなんだけど、はい、購入の購買の決定権っていうのは、はい、お客さんが 100% 握っているよっていうことであって、はい、会社側、社長側、営業マン側っていうのは 1% もその権利はないですよっていうことね、はい、うん、そこをよく勘違いしている人が多い。社長さんとかでね、あの営業マンもそうなんだけど、あのそのお客さんの購買の決定をこちらが操作させて左右させて、こちらへこう向けさすんだっていうちょっと傲慢な考え方の人がいてるんだけど、昔の僕もそうだったんだけど、でも冷静に考えたらお客さんが 100% 決めるんだよね。会社は 1% も決定権がないのよ、全くないから、そこを考えなきゃダメなんだよ。だからつまり、お客さんファーストにならなきゃいけないわけ。お客さんの視点で考えなきゃ売れないし、お客さんのことを考えなきゃ売れないんだよね。で、多くの経営者が勘違いしていることって何かっていうと、自分ファーストになってんだよね。会社ファースト、もう自分ファーストになってんだよ。じゃあ例えば何かっていうと、代表的な例でいいものを作っていたら売れるだろうっていう言葉ね。うん、それも自分しか見てないでしょ、もういいものしか、いいものさえ作ってたら勝手に売れていくんだっていう思い、それも傲慢もいいところ、もう今の時代ね、いい商品いいものじゃない方が珍しいぐらい、もう世に出てる商品ってみんないいものなんだよね、だからいいものさえ作ってたら売れるだろうって言って、あなただけじゃないよと、いいもの作ってんのはライバルもいっぱい作ってるから、あのそんないいものさえ作ったら売れるっていうのはもう大間違いですよと、何がいいのか、どういいのか、誰にいいのか、どこにいいのかっていう、そのいい理由をちゃんと伝えなきゃダメ、これマーケティングとか広告とか、まあ、セールスの世界には入っていくんだけど、いいものさえ作っていたらあとは勝手に自動的に売れていくっていうことは絶対にない、でなんでそんなことが、言われるようになったかっていうと、これね、あの昔の世代の人が言ってたのよ、いいものを作っていたら売れる、つまり物が不足していた時代ね、例えばあの川でさ、洋服洗っている人にさ、洗濯機ができましたって言われたら、それはいいものだよ、川行かなくてもいいんだから、そしたら洗濯機欲しいってなるんで、みんな買いに行くんだよ。それは物がなかった時代ね。でも今違うよ、洗濯機必ずあるよね、一家に一台絶対あると思うんで、冷蔵庫もそうだよね、でそのすでにあるものを買い替えなきゃいけないくなるわけでしょ。そうなったら壊れてもいないのになんで買い替えなあかんのっていう話になってくるわけじゃない、よっぽど突出していないと、よっぽどいいものじゃないと。でそのいいものっていうのはなんでいいんですかって言われても、通常よりもよく冷えるんですとか通常よりもよく汚れが落ちるんですなんて言われても、今のやつでも結構汚れ落ちるし結構冷えるんだよね、そんなんで人はあの買わないから、そこをちょっと勘違いしちゃいかんよ。時代が違う、物が不足していた昭和の時代と違って、今は令和でしょ、物余りの時代だから、そんなところであのいいもの作ってても売れはしないですよと言いたい。でよっぽどっていうのはどういう時かっていうと、例えばガラケーの時に iPhone がスマートフォンが出てきたみたいな、そういう、 こう突出したやつね、あのルンバが出てきたとかね、掃除機って掃除って自分でやらなきゃいけなかったものがロボットが自動的にやってくれるわけでしょ、それは画期的だよ、めちゃくちゃ売れるんだよそういう時っていうのは。だけど今どう、ルンバだけじゃないよね、もうあのパナソニックも出して、もいろんな国内メーカー出してるじゃない、その中でもやっぱルンバがこう僕の中ではこう一歩も二歩もリードしているなっていう感覚はあるんだけど、だけどあのいいものさえ作っていたら勝手に自動的に売れていくっていうことは、もうそれはもう大きな勘違いだから、それはもうあの考えを改めた方がいい、ちゃんとあの広告宣伝っていうかね、っていうあのお客さんに何がいいのかどういいのかっていうのをちゃんと伝えなきゃダメ、そんなの伝えずに売れるわけは絶対にない、でよくそう言った時によく言われるのが、 いや使ってくれたら分かるんですよとか、はい、まあ、分かりやすいところでラーメン屋さんで言ったら、はい、一度食べてみてくれたら美味しさが分かるんですよっていう人がいてるのよ、
はい、
使ってくれたら分かるはずだっていう人がいてるんだけど、あのお客さんは見たことも聞いたこともない商品だとか、見たことも聞いたことない会社だとか、
はい、
見たことも聞いたことも入ったこともないお店っていうのは怖くて入れないんだよだから新規のお客さんで使ってくれたら分かるはずだ、食ってくれたらうまいっていうのは分かってくれるはずだっていくら言っててもお客さんは怖いのよ、
はい、
失敗するかもしれないから、
はい、
もし行ってまずかったらどうしようとかって思っちゃうわけでしょ。そういう意味では新しい商品だとか新しいお店っていうのは怖くて行けないのよ、
はい、
だったらいつもの馴染みのお店に行こうっていうわけよ、
はい、
うん、そっちの方が安定した美味しさが得られるからね、
はい、
だって新しいお店行ってさ、例えば飲食の場合だったとして新しいお店行って美味しいかどうかって分かんないでしょ、
はい、
まあまあ例えば、食べログか、
はい、
あれでレビューを見るぐらいしかないんだけど、
はい、
それがなかった時とかってもう看板見て決めるしかないわけでしょ、
はい、
それでうまいかどうかを判断しちゃうわけよ、実際食ってはいないのに。だから人ってそういう生き物だっていうのを分かってなきゃダメなのよ。だから新しいものに対してはすごい抵抗を持つ、実際そうだと思う。うん、新しいもの、例えばスマートフォン、さっき言ってたスマートフォンね、はい、iPhone 出てきた時にあのほとんどの人はガラケーから iPhone に移行はしなかったんだよ、
はい、
うん、もう 90% 以上の人はガラケーのままやったの、
はい、
あんなの別にいらんわとか言って言ってたのよ、
はい、
10年かけてやっとものすごい勢いで普及してきたんだけど、やっぱそれぐらい時間はかかるのよね、
はい、
そういう意味でもあの使ってくれたら分かりますよとかいうのはあのもう本当によろしくない、うん、あとね、ついでに飲食店関係で言っちゃうと、
はい、
あの今ねその飲食の人ちょっとこうガタッと落ちてるけど、はい、コロナの影響で、
はい、
あのそのコロナ影響関係なくね、
はい、
あの例えば接客態度が悪いっていう社員がいてる、
はい、
スタッフがいてるっていう時に、はい、いやうちは飯はうまいんだから、はい、うまいもん食ってるんだから別に接客態度が悪くても別にいいんだっていうのは大きな勘違い、
はい、
うん、そんなのはお店で言ったら例えばそのあなただけじゃないんだよね、
はい、
特別うまいお店っていうのは、
はい、
で接客も良くて美味しいお店っていうのは世の中にいっぱいあるから、はい、わざわざ接客が悪いところにいちいち行こうなんて思わないんだよ、
はい、
人って感情でそあの判断を購買の判断を決めちゃうから、
はい、
感じが悪いお店っていくら美味しくても行きたくないんだよね、
はい、
例えば千里さん、
はい、
あなたは、よく食べ物屋さんに行きますよね、
はい、
仮にね、
はい、
ランチに、行くとするじゃない、
はい、
で、あなたよく行くランチってどこよ、どこよっていうか、どういうお店よ。
洋食。
洋食、
はい、
イタリア料理だとか、はい、例えば洋食屋さんだとしようよ、まあ、洋食って言うと俺ハンバーグが出てくるんだけどじゃあ仮にねハンバーグ屋さんハンバーグ食べようよって、
はい、
その友達とランチに行くとするでしょ、はい、そしたら確かに美味しいよと、
はい、
美味しいんだけどその接客のスタッフがもう最低の接客態度を取ってきたら次行く？
行かないです。
行かないよね、
はい、
きっと行かないと思うのよ。だってそれと同じぐらい美味しい他のお店に行って、
はい、
接客態度のいいお店で気持ちよくお金払って気持ちよくまた行きたいなっていう風になりたいじゃない、
はい、
いくら美味しくてもさ接客態度が悪かったりとか例えば、大将が店員さんを怒鳴ってるとかさ、
はい、
そんなんがあったらさもう行きたくないよね、
はい、
嫌な思いするだけやもん、
はい、
うん、いくら美味しくてもその環境が悪かったら行きたくないよね、
はい、
だってスタバが流行った理由ってそういうことでしょ、
はい、
快適な空間をってことでしょ、あの美味しいコーヒー以外にも、
はい、
だって最低な環境でコーヒー飲みたいって思うかっていう話やろ、
はい、
思わないよねだって、
はい、
そういう意味でもそのなんていうのそれも一緒よ、あの良ければ物が良かったら売れるのと一緒で、はい、美味しかったらいいんだろうみたいな、あと接客態度悪かったらいいんだろうとかいう考えはもう大いに直していただきたいなと、
はい、
そんなんは周りになかった頃よ、
はい、
そんなのは飲食がない、
はい、
あの食べるところがないだとか、
はい、
多分夜の9時以降になったら昔は閉まってたから、
はい、
ねえ、あの正月の三が日はみんなどこも休んでたから、
はい、
そういう時に空いてたりしたらほら行くかもしれないけど、もうそういう優位性がない場合できっとあのめちゃくちゃ素晴らしいお店っていうのは、
はい、
あの味が美味しくてね すごいいいお店っていうのは味だけじゃないよと、
はい、
接客のスタッフの最高 の、はい、あの接客をしてくれるわけやから、はい、トータルして最高 の、 あのお店になってるはずなのに、どっちが買った方がガクンと落ちてるっていうのは、これはもう最高じゃないよね、行きたいと思わへんもんね、はい、逆もしかりでね、ものすごくいい接客態度取られても、はい、あの飯がまずかったら、あでも行くかもしれんね、ものすごいアイドル級の可愛い子がいてたら行くでしょ多分、あのジャニーズ並みのものすごいかっこいい子ばっかりがいてたら、まあ、最初だけは行くかもしれない、
はい、
でも飲食って結局味だからね、うん、ものすごい可愛い子がいてたらその子狙いに行くんかもしれんな、はい、もしかしたら、うん、まあまあそういう意味で それはそれで味で勝負してないよね、
はい、
あのなんていうの、美貌で見た目で勝負してるから、それまたそれでまた変わって
くるかもしれない。昔ありましたね、オープンする喫茶店で、
うん、
イケメンばっか集めて、
お
ーコーヒーが1200円、一番高いやつ600円、その時は相場300円ぐらいだったんですけど、600円から1200円で最初はめちゃめちゃ流行ってたっていう。
マジで、
はい、
そのお店どこまだあるの？
あります。
あそうなんだ、そういうのもありますよそれでも味で勝負してないよね、
はい、
うん、
最初の1ヶ月かなんかだけ雇っ、短期だけ雇
って、ああキャラクターで売ってるんだよね、
はい、
そこに行ったら癒されるわけだよ要はそういうことでしょ、はい、癒されるんだよね、
はい、
多分マダムがマダムが癒されるんだよね、
はい、
イケメンの若い子が来てくれてやってくれるわけだからね、はい、うん、あとね、ネギ目に関してもそうかなと思う、値段の決め方、
はい、
値段の決め方もよく原価がこれぐらいかかるからこれぐらいにしますとか言って言うわけじゃない、
はいはい、
うん、でもさ、お客さんにとって原価って、
はい、
まあ、関係ないって言ったら関係ないんだよね、
はい、
うん、お客さんが決める時っていうのはきっと自分の価値観と、マーケットの相場をこう照らし合わせて買うのであって、
はい、
あなたの仕入れた原価とその利益っていうのは基本的に関係ないんだよね。例えばマーケットでもうこの商品っていうのは、まあ、仮にね、例えば、まあ、1万円ちょっと安すぎない、まあ、10万円が相場だとしようよ。で仕入れ値が、例えばそのお店は8万円だったとしようよ。だから8万円だから16万円で売りたいんですって言ってても、相場が10万円だったらやっぱ10万円で売らなきゃ売れないよね、
はい、
その16万円って普通じゃ売れないから、はい、価値観を他のところで付加価値をいっぱいつけなきゃいけないわけよ。さっきの1200円のコーヒーみたいにさ、はい、うん、普通のコーヒー1200円では絶対売れないから、だから付加価値をいっぱいつけていかなきゃ1200円の価値観がお客さんからしたら感じ取れないわけでしょ、はい、だそういう意味で原価がこれぐらいかかるからこれにしますっていう安易な考え方ではダメですよと、マーケットとかいろんなことを考えていかないとダメだよと、まあ、要は何かっていうと、お客さんにとって会社の都合っていうのは一切関係ないですよと、うん、でお客さんは 100% の購買決定権を持っていますよと、お店側は持ってないからお客さんが決めているわけでしょ、要は。だからお客さんファーストになって考えなきゃダメよと、会社ファーストになって会社の都合で考えちゃうと、さっき言ってたネギ目もそうでしょ、原価がこれぐらいかかるからこれかかるんですって自分の会社の都合のことしか考えてないでしょ、マーケットのことを無視して、うん、そういうのもダメだしね、うん、お客さんのことを考えて、商売を始めてっていうか商売しなきゃだんだんだんだん離れていってしまうから、お客さんが、だって今のご時世って、多様性がある成熟社会って言われているわけよ、物余りの時代だし、だからあなたじゃなくてもいいですよって言われちゃうわけで、うん、あなたのお店に行かなくても、まあ、要は代わりがありますからっていう話じゃない、うん、だからそういう意味でもやっぱお客さんファーストでやっていかないと、やっぱり今も昔もね厳しくなってるし、今も反映しているそこのね、コーヒー屋さんも反映してるのは多分お客さんファーストでやってるから今もあるんだと思うなと 思いますね。だからそれがお客さんの経営者が勘違いしていることって何かっていうと、はい、自分本位でしか考えてない、お客さんのことを考えてないのに売れるっていう考えね、それはもう大きな勘違いだから、それはもう改めましょうねっていうことですね。
つい先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。